皆さんおはようございます。今日もご一緒にディボーションしてまいりましょう。今日の聖書箇所はエレミア書46章13節から26節です。
エレミア書46章13節から26節。バビロンの王ネブカデレザルが来てエジプトの国を打つことについて、主が預言者エレミアに語られた御言葉。エジプトで告げ、ミグドルで聞かせ、ノフとタフパノヘスで聞かせて言え、立ち上がって備えをせよ、剣があなたの周りを食い尽くしたからだ。なぜあなたの雄牛は押し流されたのか、立たなかったのか、主が彼を追い払われたからだ。多くの者がつまずき倒れた。彼らは互いに言った。さあ私たちの民のところ、生まれ故郷に帰ろう。あの虐げる者の剣を避けて。彼らはそこで叫んだ。エジプトの王パロは時期を逸して騒ぐ者、私は生きている。その名を万軍の主という王の見つけ。彼は山々の中のタボルのように、海のほとりのカルメルのように必ず来る。エジプトに住む娘よ、捕虜になる身支度をせよ。ノフは荒れ果て廃墟となって、住む人もなくなるからだ。イスラエルの神万軍の主は仰せられる。見よ、私は野のアモンとパロとエジプト、その神々と王たち、パロと彼により頼む者たちを罰する。私は彼らを、その命を狙っている者たちの手、すなわちバビロンの王ネブカデレザルの手と、その家来たちの手に渡す。その後エジプトは昔の日のように人が住むようになる。主の見告げ。
この箇所はバビロンの王ネブカデレザルがエジプトの国を打つという予言です。18節に私は生きているとあります。今日のテーマは私は生きている。神様は今日のディボーションの箇所を通して私たち一人一人に向かって、私は生きているんだよ、このように語りかけておられるのではないでしょうか。第一に、御言葉からは逃れられない。14節、エジプトで告げ、ミグドルで聞かせ、ノフとタフパヌヘスで聞かせてゆえ、立ち上がって備えをせよ、剣があなたの周りを食い尽くしたからだ、とあります。ここに登場する3つのエジプトの町には、当時ユダの国の住民が避難してきたようです。彼らはこれらの町に逃れれば安全であろうと思ったようです。彼らはバビロンに降伏しなさいという神の言葉をエレミアを通してすでに聞いていましたが、バビロンに降伏することはどうもプライドが許さなかったようですね。そして自分たちをかばってくれそうな町に逃げ込むということを選び取ったようです。そういう人々に対して聞かせてゆえ、聞かせてゆえ、このように命じています。ミグドル、ノフ、タフパヌヘスへ行くこと、それはあたかも台風を避けるために台風の進路に向かって逃げるようなもので、ちっともそれは安全ではないことがわかります。実は私たちもそのような行動をとっていることがあるかもしれません。神様の御言葉以外のところに避難場所があるんではないかなというふうに勘違いして、安全そうなところでも実はそれは安全ではない、食い尽くされるだけだ。私たちはイスラエルの民のように、自分にとってのミグドル、自分にとってのノフ、自分にとってのタフパヌヘス、それを探して、あるいはそこに逃げ込もうとしてはいないでしょうか。もしそういう部分があれば、主の御言葉をもう一度聞き直して、主がどのように 語り命じておられるのか、そこに心を止めてまいりたいと思います。自分のプライドを捨ててへりくだる決意がイスラエルの民に必要だったように、私にもこのことは必要であるということをぜひ覚えていきたいと、このように思うわけであります。第2に、神の裁きの限定性。18節に、彼すなわちバビロンは必ず来る、これエジプトにですね。21節に、彼らの滅びの日、刑罰の時が彼らの上に来たからだとあるように、神の裁きの刑罰が確実に実現されるということがわかります。で、そこでイスラエルの民についてはというと、19節を見ると、捕虜になる身支度をせよとあります。裁きはあっても限定的である、このことがわかります。限定的だからこそ、今自分たちが捕虜になっていく身支度をせよ、これは言い方を変えてみると将来を見据えた命令であるということがわかります。私たちは自分の過去の失敗によって何らかの困難を今身に招いているかもしれません。もうダメだと、もう永遠にダメだと、もう絶対ダメだと、もういつまで経ってもダメだ、そういうふうに思い込んではいないでしょうか。しかし、すべての困難は限定的、一時的です。私たちは決して頭を抱えてもう終わりだというふうに決めてしまわない。むしろその後に神様の祝福があるということを信じて、今当面の間直面する困難についてはそうだ、身支度をするのだ、身支度の備えをする。刑事ドラマで言うならば、手錠をかけられて刑事さんに引かれていく容疑者がふっと振り返って、自分を愛する人が、あなたが刑務所から出てくるのいつまでも待ってるわ、そういう言葉を聞いて、よしと言って身支度をして引かれていく、そんな場面をイメージしたら良いかもしれません。三つ目、昔の日のように。26節、その後エジプトは昔の日のように人が住むようになる、このように約束しています。これは異邦人の国エジプトでさえも裁きの後に昔のような回復があるよと、このような予言であります。私たちも神からどんなに離れた、過ちを犯したとしても、主イエスの十字架のもとに来るならば、そこで罪を告白し悔い改めるならば、その後昔の日が、そう、神様の愛の祝福を味わったあの日がもう一度回復されてくる。信仰生活で現状がどんなに困難で圧倒されそうな、そんな日々を送っていたとしても、必ず神様は昔の日のような回復、祝福の回復がある、このことを私たちは信じて希望を告白しながら、私は生きているよ、私の言葉は確かに生きている、このように語りかける神様に期待をして、今日一日を過ごしていこうではありませんか。皆さんの家に豊かな祝福があることを心から期待をしてお祈りをいたします。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。